説教神の部と題して新井牧師より説教いただきます。お願いします。
主法にも何度も予告をしていただきましたし、今もお祈りをしていただきましたけれども、今日の午後からバングラディッシュというところへ行ってまいります。毎年行くんですけれども、私が理事長を務めております日本キリスト教保育所同盟が20年も前から彼の地の就学前の子どもたちが通うプレスクールというのを支援しておりまして、その事業を視察し、また保育士なんかを連れて行きまして、人々や文化に触れ、また子どもたちと交流する、そういうことを通していろんな学びをするという研修のプログラムを兼ねた旅でございます。プレスクールというのは小学校のに上がる子どもたちのための事前プログラムのようなものですね。幼稚園のようなものといったらイメージできるんですが、日本の幼稚園保育園などと違ってがっつりそこで毎日過ごすというよりは、週に 2,3 日そこで読み書きであるとか生活習慣などを教えてもらって、小学校へ上がるための準備をすると、集団のでの行動を学ぶとか、そういったことをする、そのようなものでございます。バングラディッシュでは、6歳に、日本と同じですね、6歳になってから、希望すれば子どもたちは誰でも小学校に進学できます。ただ日本と違うのは義務教育ではありませんから、本人や親の意識がなければ進学しないという選択肢もあります。そのことによって罰を受けることもありません。で、また6歳を過ぎたら、さまざまな事情で行けないという子もいますので、一斉にではなくて12歳までの間に入学すればいいと、そこからスタートと学び始めるというような、そのようなシステムですから、同じクラスに年の違う、体の大きさの違う子が、一緒にいるという、そんなこともございます。学校が遠すぎて通えないというような、そのような問題もあります。スクールバスが出るわけではありませんから、そういったところ、公的な学校がないところには、私立の学校、もちろん日本の私立とは違って学費などはあまり取らないような、そういう支援団、外国の支援団体が作る私立の学校などというのもたくさんあります。また家の手伝いをしなきゃならん、働かなきゃならないという家庭もいまだにあります。で、そういう中で、ただ学問を収める方がやはり大人になってからいろんなチャンスが広がるという、そういう意識は非常に高くなっておりまして、多くの児童が就学するようになっております。そのために、その就学する前の段階のプログラム、プレスクール、この需要というのが非常に高くなっているんです。で、キホドが支援してきましたのは、そういうプレスクールの活動でございます。で、かつてはそのプレスクールの建築などを主にやっておりました。建築といっても学校のようなものを、立派なものを建てるわけではないんです。数本の柱にトタン屋根、そして、目隠しの腰板というような簡素なものです。1棟10万円で、毎年5棟建てる50万円、あるいはプラスアルファ、うちの園で1棟寄付しますというようなところが出てきましたら、その名前をくっつけて1棟プラスする、そんなようなことでございましたが、現場で働いていた人たちに聞きましたら、おおむね2万5000円ぐらいでできるんじゃないかというふうに言っておりましたので、ピカピカしてある新品のトタンを使ったとしても、5万円もあればできるのかななどと想像いたします。だいぶぼったくられておったというようなことでございます。今は支援先が変わりまして、 そういう建物を建てるということはなくなりましたが、運営を経済的に支える、具体的には先生たちの給与、それから子どもたちへの教材文具、そういったものを支援するというような形に、2年前からそういうふうに変わりました。今回はなんと施工保育園からも1名保育士が参加することに、なっておりまして、その欧米との違い、アジアで最も貧しい国とも言われるところから、良い刺激を受けて、来てくれるものと大いに期待をしているところでございます。で、今回訪れますが、昨年都合で行けなくなってしまったので2年ぶりになるんですけれども、その2年前帰国して1週間後に首都ダッカでイスラム国の思想に傾倒した青年たちによるテロ事件が発生いたしました。イタリアンレストランが襲撃されて日本人7名を含む22名が殺害されるという痛ましい事件でした。海外で日本人がそういう事件や事故の犠牲になるというのは、なくはない、時々ありました。でも一気に7名もの日本人が犠牲になったということで大きな衝撃が走り、しばらくの間は連日ニュースでも取り上げられたので、ご記憶の方も多いかと思います。私自身は帰国後でもう目の前にいるにもかかわらず多くの方に心配されるという妙な経験をいたしました。で、この時なぜ日本人が狙われたのかということ、あるいはその時に私は日本人だから助けてと言ったそのことがあだになって殺されたとか、あるいは日本人がターゲットになったわけではないんだとか、いろんな情報や憶測が飛び交いました。実際のところはどうだったんだろうかと、結構1年後ぐらいに検証するような報道やデータがたくさん出ておりまして、調べてみたんですけれど、確信に満ちたような結論というのは確認することはできませんでした。ただいろんなことを調べながら、私自身がなんとなくそういうことだろうなと思うのは、日本人だから狙われたわけではないということです。日本人を狙ったテロ事件ではなかったということです。でも逆に日本人だから許されるという可能性も全くなかった。なぜならば裕福な先進国と呼ばれるところからバングラデシュを支援しに来ている人たちがターゲットになっていたと考えられるからです。特にこの支援をするとか、あるいはバングラデシュを食い物にしていると言ったら言い過ぎでしょうか、そういうふうに思わせてしまった先進国企業団体、そういうものがターゲットだった。その支援をしている先進国の中に日本が含まれている限りターゲットになることから免れなかったというのが個人的な結論です。なぜ支援をしているのにテロのターゲットになったのか、これは大いに疑問に思うところですが、それはその支援というのが、これは結果的になんですが、現地の貧富の格差を際立たせる結果になったからだと、そのように分析されています。具体的には例えばこういうことなんです。バングラデシュの平均月収、以前聞いたものですから今は多少変わってるかもしれませんが、7000タカと言われています。1タカがだいたい、変動はありますけれども、だいたい最近は 1.3 円で落ち着いています。 1.3 円、7000タカだからだいたい1万円ぐらいでしょうか。首都ダッカにあるような企業に勤めるとだいたい2万円ぐらいはもらえる、倍です。で、さらに外国資本の企業に勤めることができると5万から6万ぐらいもらえる、かなり差が出ております。これは日本でも同じでございますが、 で税金も納めてないような労働者がたくさんおります。ですから一部のそういうエリートと言われるような人を除くと、やはり平均的な月収は5000円から1万円という考えるのが妥当かなと、そのように思います。でそういうところへ年収200万円が貧困ラインだと言われる日本のような国からの支援が入ってくる。そして大勢の人が動員される。分かりやすいように日本からの支援と仮定をしてお話をいたしましょう。例えば何かインフラの整備をする、日本人のスタッフが大勢送り込まれる。その人たちの給料のレベルというのは日本のレベルです。それだけでも月収、まあ、例えば30万ぐらいとしましょうか。すると月収1万円前後のところにその30倍の収入を持った人が現れる。さらにこの人たちは基本給を上回るような海外赴任手当みたいなものをもらう。するとこの人たちは日本、私たちの感覚で考えたら大金持ちであります。現地で採用される職員もおります。日本人ほどではないにしろ、やはり考えられないような高水準の給与が出されます。でそういう人たちは治安のいいところというような、まあ、コミュニティを作ってくる、集まってくる。するとそういう人たちを対象にしたショッピングモールやレストランというようなものもできてくる。そしてそこで売られるものの値段というのはローカルのマーケットとは比較にならない高額なものが取り扱われるようになる。例えばバングラデシュの人たちが外食でランチを食べると、まあ、50円ぐらいと考えます。でもそこでファーストフードのケンタッキーフライドチキンへ行きまして、セットを食べますと日本とあまり変わらないんです。600円、700円、800円。12倍、14倍、15倍、そんな感じです。そういうところで働く人たちはきっとラッキーなんでしょう。給与もそれなりにもらうはずです。店のオーナーは現地のお金持ち。効率よくお金をたくさん稼ぐことができます。ケンタッキーフライドチキンはファーストフード店にもかかわらず、入り口には警備員が立っていて、現地のあまり身なりがきれいじゃない人は入れられないようになっている、入れないようになっている。そんなところでございます。まあ、ここまでのところでもすでにいろんな貧富の格差が広がっていることがわかります。日本人とベンガル人との差ではないんです。ベンガル人の中にそのラッキーにありつけた人とそうでない人の差ができてしまったということなんです。もちろん日本との格差も目の当たりにします。バングラデシュの主要産業はの一つに縫製があります。縫製、縫い物ですね。低賃金に目をつけたユニクロが進出しているのはよく知られています。そしてそうした低賃金で雇われた大勢のベンガル人たちによって作られた製品を我々日本人は激安で購入いたします。言い方を変えると我々が激安で医療品を買うために、途上国では低賃金で働かされている人たちがいるという構図、まあ、こういうのは昔からありました。そうした中で2005年にはその縫製工場が崩落して壊れて70名以上が犠牲になるという事故が起きています。2012年には火災が起きて111名、2013年にはやはりまた縫製工場のビルが崩落して400人が犠牲になりました。そのことをきっかけにして、やはりバングラデシュのような途上国の労働者の人権は軽んじられていると。要するに働く場所、建物が非常に不安であったりしてもそこで働かされていると。不当な賃金も低賃金も維持されていると。結局搾取されている先進国にという不満が出てくるのは当然でございましょう。消費国である先進国と自分たちとの格差というのが浮き彫りにされるんです。そこでおそらくそうした 非難を突きつけられ、あるいはそのことに何か目覚めたんでしょうか。ユニクロを展開するファーストリテイリングの社長の柳井さんは世界同一賃金という構想を打ち出しました。世界同一賃金、同じ労働条件だったら日本だろうがバングラディッシュだろうが同一賃金にするという極めて大胆な構想でした。ダッカにある店舗で働くベンガル人は狂気乱舞したに違いありません。例えば日本で最低200万出しますという同じ仕事をダッカでしていたらその人たちは200万もらえる、とんでもない大金持ちになるわけです。逆に言ったら日本では200万円の貧困レベルです。でもここから日本の支援の話に戻ります。もしユニクロのその職場環境が劇的に改善されて賃金も高く設定されたらどうか。ユニクロの製品が値上げされるという問題はちょっと置いておきまして、労働者側の問題に注目をいたしますと、ユニクロに勤めることができたベンガル人とそうではない多くのベンガル人との間は今も言いましたようにとんでもない格差が一気に広がるんです。5年前のデータで申し訳ないんですが、バングラデシュの縫製工場で働く人の年収14万円だそうです。年収14万円。ちなみにかつてメイドインチャイナのものが我々の周りにあふれていました。中国の縫製工場で働くと56万円に上がっているそうです。その後どうなったかというとメイドインインディアに移ります。インド、今では43万円に上がったそうです。ではこのバングラデシュの14万円が2倍になったとしたら労働者は大喜びかもしれませんが、縫製工場はユニクロだけではもちろんありません。ユニクロの工場で働く人たちだけがいい思いをして、その結果ベンガル人同士の仲を引き裂き格差社会を助長するという結果が待ち受けているわけです。みんな一緒に公平に賃金の水準を上げるなんてことはもちろん不可能ですし、だからこうしたことはその生活レベル、給与水準、いろんなものが上がっていくためには通らなければならない道、過渡期と言われるものなのかもしれません。しかし結果的に先進国が自分たちの国を食い散らかして人々の間に分断や分裂を引き起こしているんだということに気づいたとしたら、その原因を作っている国やシステムや人々に拳を上げたくなるという心理は理解できなくもありません。せっかく支援してあげているのに、なんでテロのターゲットになるのという疑問は、その支援が人々に不幸をもたらしている可能性を覆い隠す善意の恐ろしさが表出したものだったりするわけです。少しだけユニクロの弁護をしておきましょう。ユニクロはバングラの貧困格差を少しでも解消していけるようにと、現地で生産したものを現地の人たちも購入できるような価格に設定する、その利益を教育や衛生などの問題を克服する事業に投資するという、そういう取り組みも同時に進めていくということです。ちなみに現在ダッカのユニクロ、私行ったことはないんですが、日本と同じ価格で売られているそうです。このような問題についてどれだけ意識してそれに抗おうとするかが実際にテロを実行するかどうかの分かれ目になってくるわけですが、額がある方がそういうことへの問題意識というのは持ちやすいのだろうと想像いたします。2年前のテロ事件の実行犯たちは報道もされていましたが、みんな裕福な家に育ったエリートたちだったと言われています。イスラム国はこうしたお坊ちゃまたちの問題意識を利用して彼らに自分自身を責めさせて、その結果自爆に等しいテロへと誘導いたしました。この時に利用したのは彼らの信仰心であります。彼らは信仰のゆえに正しいことをしようとしてテロ事件を起こしているわけです。このあたりの心理というのは どんな宗教でも争いは好まないはずだ。平和を実現して人々の平安を祈るはずだ。宗教とはそういうものではないかと信じて疑わない我々日本人には理解しがたい、理解するのが困難な真理です。私も全く理解できません。ただ ともするとイスラム教徒だから危険だというふうに思い込みがちなんですが、キリスト教徒も自分を正義だとして戦ってきた、そしてそれを正当化してきたという歴史があることは忘れてはならないことです。そうした考え方の根底には異教の神々や信仰が渦巻く中で、自分たちが信じる神様、その信仰を守るという信仰の戦いが常にあったということは非常に大きいと思います。島国日本は自分たちの国を治めたり守ったりするために、その時々に有効だと思える宗教を利用しました。特に中国や朝鮮半島の力を借りたり、逆にあちらからの攻撃への防御のために、その時その時に有効だと思える宗教を利用しました。ですから複数の宗教や信仰というのを受け入れることに非常に寛容な民族です。しかし自分たちの国権益を守ることと信仰を守ることが一体となっているところでは、自分たちの正義を通すためには他者が犠牲になるのは当たり前だというふうに認識されていったに違いありません。ですから正義を守るための戦いは、キリスト教だろうとイスラム教だろうと聖戦と呼んで正当化してくるわけです。しかしご存知のようにイエス様は戦いを容認してはいません。今日の聖句も、ともすると自分たちに歯向かう悪には神様の助けを借りて戦い抜けというような受け取り方もしようと思えばできてしまう。しかしイエス様は戦いを容認してはいないんです。どんな形であっても戦うこと、暴力を振るうことを認めてはいない。右の方を打つ者には左の方も向けろとおっしゃった方です。戦いを容認するはずがない。ではここに記されていることは何と戦うということなのか。それはこの世を支配している闇の力、そういった権力、そうしたものに対して信仰の戦いをするということがここではテーマになっているんです。異教の世界に宣教していくときは、特に福音を述べ伝えるのを妨げる多くのこの世の力が働くということが想像できます。で、具体的にはそうしたものと戦うということが、負けるなということがここで進められ励まされているんです。ですからターゲットは人間ではないんです。仮に福音を述べ伝えるのを具体的に邪魔するのが人間だったとしても、その人間をターゲットにして泣き物にするのが良いというふうに言っているんではないんです。あくまでも戦うのはその人間を支配している悪だと、人間を操る、人間の背後にある権力や支配体制や、そうしたものがこの戦いの対象とされているんです。そうした悪の支配、悪の闇の支配者と呼ばれるようなものと戦うために、神の武具をあなた方は身につけなさいと勧められています。神の武具、それは神様が戦いの時にご自身で身につけるものだと認識されています。神様の武具です。それは圧倒的な防御力、圧倒的な戦闘力を持つものであります。その武具をつけた戦いが神様の戦いである限り、これは最初から勝ち戦なんだ、このように考えられます。なぜならば、やがて訪れる完全なる神様の支配に向けての対抗する勢力に対する神様の戦いだからです。もちろんこれは現実の戦争のようなものではもちろんありません。テロのようなものでももちろんありません。 極めて抽象的な神話のようなものの言い方をしております。私たちの現実ではどうかというと、これは私たちが福音をしっかりと抱き、神様は私たちと共にいてくださるのだと、そのことを確信し決してぶれないという、その信仰の決断こそが神の武具を身につけてこの世に出ていくということに他なりません。その確信があれば、私たちは仮に異教の世界に身を置いたとしても、あるいは異教の友と論争になったとしても、臆することなくキリストを証しし続けることができるであろう。そのようなことがここでは言われているんです。そしてその自分の信仰の証し、福音を述べ伝える、これはもちろんなんですが、それだけではなくて、やはり平和を作り出す神のしもべとして使わされている、その働きが期待されているということも覚えたいわけです。しかも単に戦争のない、テロのない状態を作る、あるいは維持するということではなくて、そうした争いの、あるいはそういう発想の元になっているものをやはり根絶する、それから逃れる、避ける、断つ、いろんなことが考えられますが、一言でまとめてしまえば、それぞれに与えられた命や生き方というのがしっかりと尊重されるべきだと。それを脅かす神様に敵対する悪の支配から私たち自身が解放されていくんだという、そのような決意を新たにし、そのことを追い求めていくものでありたいと思うんです。ですから私たちは神様の武具を身につけるんです。身につけたいんです。その武具によって私たちは堂々とこの信仰の歩みを全うしたいと思うのであります。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうか私たちがあなたと共にあって、力強くまたそれぞれの場へと使わされていくことができますように、そしてその使わされている場で生き生きとこの命を輝かせていくことができますように導いてください。一言の祈りと、主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。